弱くても勝てます。青石先生とヘッポコ高校球児の野望、強豪校撃破。小田原城徳高校の甲子園に向けた県予選に臨む抱負は、打撃を特化し一気に大量点を奪って勝つ野球を目指し、日々修練に励んでいます。練習環境に恵まれなくても強豪校を撃破し、その先にある甲子園をつかみます。ちなみに原作の弱くても勝てます海星高校野球部のセオリーでは、2011年の東及び西東京大会のパンフレットに掲載された大会への抱負に関して、著者高橋秀峰氏の感想がね、しっかり記述されていて、これがなかなか興味深い。とある高校の抱負、2年半苦楽を共にしてきた仲間と1分でも長く一緒に野球をするために、そしてその先にある甲子園を目指して全力を尽くします。続いて、部員68人、マネージャー3人の気持ちを一つにして、一戦一戦しっかりと戦っていきたいと思います。大切なのは仲間とチームワーク。野球とは信頼関係を深めるスポーツで、勝つことより一緒に戦うことに意義があるようなのだ。とにかく各校は全員野球など仲間意識をモットーにしていた。例えば他の高校は、笑顔が絶えない私たち計14人の部員は、チームワークは世界一、目指せ甲子園。笑いも重要なポイントのようで、和気あいあい、心を熱く、毎日楽しく全員野球とウキウキした気分を表明したり、自らをモットーは上昇軍団、常に笑うで上昇ねと呼んだりする学校もある。笑うだけかと思うと、喜怒哀楽を共有することをモットーに、最後まで諦めずに戦いますと、あらゆる感情の共有を訴えたり、野球以外でも共有するのか、どんな時でも仲間を信じ、自分を信じ、一生懸命プレーしますという学校も。そこまで信じていいのだろうか。さらに協力するという意味で、みんなで穴を埋め合って確実なプレーをしていこうと思いますというならまだわかるが、自分たちは個々の力は強くありませんが、全員のつながりで勝ちますとまでへりくだることはないのではないだろうか。そしてなぜか目立つのは愛である。例えば、誰からも愛されて甲子園に出場すること、感謝、努力、自立。続いて、みんなから愛されるをモットーに、夢ではなく目標として甲子園を目指します。彼らは愛に飢えているのだろうか。他にも、誰にでも応援されるチームをモットーに、まずは初戦突破を目指しますとか、応援される立場としてふさわしいプレー、態度を心がけるという具合で、彼らは勝つことより周囲への気遣いばかりに専念しているかのようなのである。その点、海星の抱負は明快だった。プロ注目の投手と対戦し、力を入れている打撃をぶつけて打ち崩したいです。要するに、強豪校撃破、海星だけが言うなれば喧嘩腰なのである。あの東大進学ナンバーワン、そんなエリート校がね、思いもよらず闘争心を前面に出している。まあ、このあたりがノンフィクションとして非常に面白いとこなんだけど、で、そんな弱くても勝てますには、今回もあの方からメールが。荒川よしよしが奏でる崩れたトランペットの音色が耳について仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。弱くても勝てます第8話、負け試合とはいえ、いつの間にやら10点も取る攻撃力がついているところに、そろそろ最終章が近づいていることを感じてしまいました。そんな中、試合の裏側で展開するエバト君と岡留君の友情物語がなかなか良かったと思っています。同じように、友情物語が記憶に残る野球映画といえば、1994年に公開された頑張れルーキーを思い出します。ある野球少年が肩の怪我を治療した影響で、突如160キロの剛速球を投げれるようになってしまい、メジャーリーグに入団して活躍するという荒唐無稽な野球映画です。その中で主人公とその親友との友情物語がなかなかにリアルなのです。単なる少年野球の親友同士なのですが、一人がメジャーリーグに入団したことで、親友との友情がじわじわと疎遠になっていきます。なんとなくありがちな感じでよくわかります。でも最後には剛速球を投げれる能力もなくなり、メジャーリーグを引退、原っぱでの草野球で親友との友情を取り戻すというところにジーンとしたことを思い出します。この作品はパターンで言うと、以前に紹介した春の珍事のパターンですね。最後には特殊能力がなくなるものの、アイデアとチームワークで危機を乗り越えていくというところが絶妙なのです。この映画の監督は俳優のダニエル・スターン。 ホームアローンに登場する二人組の泥棒の大きい方といえば、思い出す方もおられることでしょう。名作とは言い難いですが、気の利いた佳作と言っていい作品です。弱くても勝てますも、いよいよ最終章です。選手や監督、それぞれの友情がどのようになるのか、見届けていきたいと思います。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも、弱くても勝てます。青志先生とヘッポコ高校球児の野望、これからもしっかりと楽しみたいと思いますね。はい。